北欧暮らしの道具店のインターネットラジオチャポンと行こう。4月14日日曜日の20時になりました。こんばんは、北欧暮らしの道具店店長の佐藤と
スタッフの吉部こと青木がお送りします。
インターネットラジオチャポンと行こうでは、明日から平日が始まるなぁという気分を皆さんからのお便りをもとに、一緒にお風呂に浸かっているようなトークを繰り広げながらチャポンと緩めるラジオ番組です。隔週日曜日に配信をしています。ということで、4月14日ということなんですけど、今日あれですね、私たち今新しいオフィスにね、3月の末に引っ越しまして、今新オフィスにいるんですけれども、なんとチャポイコ収録部屋ができたんですよね、6年目にして。
ありがたい。これまで普通の会議室だったので、音がワンワンしないようになんかいろいろ工夫があったんですけど、
はい、
ちょっとそれがもともとデフォルトでされている収録部屋、
そうですね、
やや防音気味、
やややんわり防音、
やんわり
防音、緩やかに防音されてて、ガラスの小窓がありまして、
はい、
外から見えちゃうんですよね。
これ遊び心なのかしら、なんかデザイナーの中が見えちゃうっていうのはね、
それがオフィス の玄関、いろいろ商談とかで来たお取引先さんとかお客様が玄関入ってパッて右見ると、たまたま私たちがラジオ収録してるタイミングはその小窓から覗けるオンエアがっていう、ね、オンエアって言わないか、収録が、
収録ですね、誰に対してのオンエアなんだっていう感じの部屋になってますよね。なんかだってオープンスペースじゃないじゃないですか、はい、よく街角にあるラジオのブースがあって、はい、スペイン坂スタジオとか外から歩いてて見えますよ、手振ったらわーってなんかこう反応できますよみたいなことではなくものすごいセキュリティのカードかざさないと入れないオフィスの中で、オンエアすごい遊び心だなって思いました。
ただね、本当にさっき吉部さんがおっしゃったように、前本当に小さな会議室の一角で布団みたいなね、吸収、音を吸収してくれる布をお互い背中のあたりに、
そう、ラックにかけ て,
ラックにかけて、ね、
それを壁にし て,
壁にして囲まれてねやってたので、まあ6年くらい続けてくるといいこともあるなと
ちょっと環境が良くなった、
はい、
ありがたいです
ね、はい、ありがたいです。そんなことをですね、チャポラーさんにもちょっと私たち今日からいい環境で収録してますっていうご報告でした、はい、じゃあ今夜もチャポラーの皆さんからお便り届いているので、ご紹介するところから始めたいと思います。
大阪府にお住まいのラジオネーム天栗という名の猫さんからのお便りです。第154話のジブリ回を聞かせていただきました。私は6年前に実家を出て猫を拾い結婚しました。暮らしていく中で面白いことや変わったことを少しずつ経験して、周りの人に恵まれていることを思うと、いつも自分のことをまるで危機みたいだなぁと感じていたのですが、ここで変化が。私にとって危機のような子が現れたのです。その子は夫の親戚で、今まさに大人と子供を行ったり来たりしているような10歳の女の子。一緒にネイルを塗ったり、TikTok を撮ったり、遊園地に行ったり、薬局でどのコスメが気になるか一斉ので指差しし合ったり、そんな宝物のような日々の中、いつの間にか私は危機から彼女にとってのうるすらへと変化していました。いつか彼女が成長して誰かにとってのうるすらになる頃が来るかと思います。そんな時、彼女が私の前に来てくれた時くらいは、いつでも危機に戻れるような寄り所でありたいなと思っています。
はい、ありがとうございます。大阪府にお住まいの天栗という名の猫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。拾った猫が天栗っていうのかな。
ねえ、
かわいい、かわいい、いいな。
ねえ、危機のような子が近くにいるんだって。
いるんだ
って。そして危機だった天栗という名の猫さんが今うるすら役へと転換、いいお話ですね。
いいお話。なんか今新社会人、新卒、
新卒ね、入社の皆さん、新社会人の皆さん、
新社会人、弊社にもやってきたじゃないですか、
やってきた、3人やってきた今年も。
まあ言ったら例えていいのかわからないですけれど、メンターからしたら危機ですよね。
そうだね、メンターがうるすらってな感じかな。
でもそのメンターも、うん、いつかの時代は会社の中で危機だったわけですよね。
そうですね。
立場ってどんどん変わっていくんだね。
本当そうだね。
なんか今4月だからそう思うのかもしれないけど、そっか、危機になってスルスラになって、たまにお園さんになったり誰かになったりっていう感じなんだなっていう、いろんなジブリキャラが年を経るごとに召喚できるようになるというか、経験を通して。
ほん
と
そうだね。でもなんかあれだよね、なんだっけスヌーピーなんかのあれで、
うん、
あのほら後部座席から前に乗らなきゃいけないみたいな、その、うん、後部座席に乗ってられる時期って案外人生の中で短いっていうか、
うん、
その運転側に回らなきゃいけなかったり、
うん、
まあ、助手席に乗らなきゃいけなくなったりする、
うんうん、
その会社の中でも、なんかご近所付き合いとかの中でも、なんかそっちの方があっという間に来たりしますよね。誰かにやっぱり守られてた時代とか、
うんうん、
見守られてた時代って案外あっという間に過ぎ去っちゃって、
一瞬ですよね。
一瞬ですよね。
だから子供時代っていうことです
よ
ね。
そういうことですよね。少女時代までじゃない、
うん、
あとは、まあ、自分で運転しなきゃいけなくなったりしていって、それが多分自立っていうことなんだけど、
うんうん、
そっから今度は後ろに人を乗せなきゃいけなくなってくるっていう、
うんうん、
なんかそんな流れじゃない、おおよそ人生って、会社でも家庭でも
人を乗せて運転して運ぶなんてっていう、そんな怖いことをね、引き受けるようになるっていう、
なるわけだよね。でもなんかこの人の運転大丈夫かなって、うん、後ろに乗ってるだけで車酔いしちゃうような感じじゃなくて、
うんうん、
なんか後ろで鼻歌歌ったりお菓子食べたりしてられるようであってほしいじゃん、後部座席の人は。
本当に、
うん、ね。でもそれぐらい運転してる人はとか助手席で見守ってる人はいろんなところに神経張り巡らせてるから、
うんうん、
なんかまあ危機とうるすらじゃないですけど、なんかそういう座ってる座席が変わるみたいなことってなんか訪れますよね、
う
ん、
なんかこれこのお便りにすごく春を感じちゃったんですよね、私。
本当だね。いや本当にあの前回前々回あのジブリの話でね、あの大変に盛り上がっちゃったんですけど、
はい、
たくさんお便りいただきましたね、今回のジブリ会も。
皆さんそれぞれのジブリがあって、
うん、
聞きたいな、もっと喋れそうだなって思っちゃいました。
あ、やれそうですか。
いつかね、
はい、またいつかあのプレッシャーを感じなくなった頃にジブリ会
そうですね
ポッと
行けんじゃないっていう時にですかね、
はい、はい、またやりたいなと思います。ありがとうございます。じゃあ次のお便りも行きましょうか。
神奈川県にお住まいのラジオネームまんまる虫さんからのお便りです。私は古道具やヴィンテージのものにとてもグッとくるタイプです。物持ちがいいというと聞こえがいいのですが、兄が小6の時に着ていたジージャンを未だに着ているほどです。タグをめくると何年何組と書いてあって、それがまたいい味を出してるんです。店長さんと吉部さんはこんな古いものまだ持ってるわというようなものはありますか。
はい、神奈川県のまんまる虫さん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
あれ結構あるんですよね
なんかあったかなみたいなのをさっき収録前におしゃべりしてたら、
はい、
今日のディレクターの岡本さんが、
ええ、
店長んちほらあれがあるじゃないですか思い出せないみたいだからっていう感じで教えてくれたあれのこと話します。
あれねいやあれーなー、まだあるんだよね、うちに
まだある。
まだある。
なんか覚えてる方はもしかしたらいらっしゃるかもしれない。私にとってはすごく印象的な、ちびたしゃもじと割れたおたま、
ね、あ、きべらか
ちびたきべらと割れたおたま、
おたま、これ昨日も使いましたね、お味噌汁をすくうのに割れたお玉。
大丈夫なんだね。
そう、まだね、
まだあるんだね、
まだ捨てれてない。でね、やっぱりちびたきべらはですね、実家から持ってきたもんですので、
うんうんうん、
私が一人暮らしをするときに持ち出したわけですから、その当時ですでに古いものなわけですよ。母がずっと使ってたわけなので。
そうですよね。もうお母さんの手に馴染んで、
はい、馴染んだものを、
角度とかもすごくいい感じに削れてるんですよね。
削れてるんですよ。その状態で一人暮らしをして持ち出したのが26歳の時なんで、
うん、
22年前。
すごい。
だから母が使い込んだプラス足す22年。
え、
それね、ちびますよ。
ちびる。もう成人してる上に 今度来年ぐらいから社会人になりそうな木べらですね。すごいね。
そうですよ、もう多分一生使うと思う。あれ
使うんだって、うん、そんな捨てる処分するタイミングなんてないですよね。タイミングないし、
もう思い入れってほどでもないのよ。もうね、息をするようにうちの家の中にあるから、
うん、あれに手が伸びちゃうんでしょ。
伸びちゃうのよね。で本当にそのちび加減がね、ちょうど傷めやすいんだよね、うん、
へー、
うん、ちょうどなんかその丸まってきて削れちゃってるから両端が、うん
はい、
お鍋のその側面に対してもフィット感が出まくってきてるんで、
う
ん、
すごいよね。
やっぱ生活の道具って長い間使ってるとフィットしてくるなっていう。
フィットしてくるね。
フィットする暮らし作ってるなっていう実感よ、うん、だから本当に当時なんか日とかっていうスーパーだったかなんか、多分そういうような近所の生活用品を売ってる売り場で買ったような作家物とかでもない、なんてことない、多分当時きっと1200円ぐらいだった木べらだったと思うんだよね、
はい、
でもそれを今もう使ってるのと、割れたお玉昨日もね、
うん、
味噌汁すくい上げたんですけど、
はい、
もう割れたところに水分通さずに、あの割れてない方側に水分溜めて継ぐプロみたいになってきちゃってるんで、もう体が覚えちゃった、身体値として、
ね、じゃあさ、はい、そのお玉、うん、あのなんだろう、塩分であまり傷むこともなくダメージ少なく保持されてるんですね。
そうなんですよね、割れた状態がどんどん割れていく感じもなく一定の割れで止まってるんですよ、成長が。
じゃあなんだろう、保湿の状態とかもちょうどいいんでしょうね。
ちょうどいいんですかね。
乾燥してないから、や
っ
ぱね、
しょっちゅう使ってあげてることが長持ちのあれなのかな、秘訣なのかな。
なんだろう、このお玉のソムリエのお玉のソムリエみたいなことになってる。
やっぱり木だから、うん、ずっと使わないで放置してホコリかぶっちゃったりすると、もっと早く割れたりダメになったかもなんだけど、今ほら吉部さんが保湿って言ったもんだからね、
確かに頻繁に使うことで
使うから湿度が
保持されて、すごい割れた音も専門の人になりましたね。もう
でも本当にさっきもちょっとね、あのディレクターと吉部さんにあの収録前の雑談で言ったんですけど、キャポラーさんがね、
うん、
X、ツイッターかな、
はいはい、
何かに店長さんちのお玉もこんな感じかなって言って、はい、割れた木のお玉の写真を上げてる方を発見したんですよ、うんうん、割と最近ですよ、
はい、
その割れ方がうちとそっくりで、
うん、
そうですって思いました。
すごいね、
はい、だから割れたまま使ってる人いるんですよ。
使っていいんですよ。
大丈夫です。
でもなんか楽しいなと思って、その何年後に聞いたってまだ持ってるよっていうその返答が嬉しいっていうか、
あ
普通にあるよっていうのが聞けて、なんかすごい楽しい気持ちになる、はい、まだあるのっていう、
まだそういうのないですか。あと本当に、はい、夫が一人暮らしの時から使ってた爪切りで、
うん、あ爪切り、
爪切りって古くない？ずーってもうくにゃくにゃ爪が切れないのよ。なんかこうくにゃくにゃするだけで、
うん、
うーって力入れないと爪切れないような爪切りを今も家族全員でそれで爪切ってるんですよね。
うちも実家から持ってきたやつ、
うん、
だからそれも、うん、もう成人してますね、あのうちに来てから。
爪切りって古いの使ってる人結構多い気がする、うん、でなんかそのそうだから体温計とかね、
うんうん、
爪切りとかああいうなんか家庭に1台あるみたいなものって、
うん、
すごく古くなりがちで、うんうん、体温計も油性マジックで、
うん、
息子のフルネーム書いてあるんですよ。
うちも書いてある。
お泊まり保育みたいな時にさ書いちゃうじゃない、わ
か
る、
学校のイベントで持っていかなきゃいけない時とかに、うん、こうフルネーム書いてありますね。
書いてあるじゃん。だからこのまんまる虫さん の、 あの何年何組ってアリの名前がじいちゃんに書いてあるっていうのをあの読ませてもらって、
うんうん、
あるあるって思ったんですよね。
あるある、
うんはい、でもあのすごく昔にねお話ししたあの我が家のキッチン道具現状を更新してご報告できて今日よかったなと思います。
はい、
その他にもたくさんのお便り本当にありがとうございました。お便りはすべてチャポエコスタッフ全員で楽しく興味深く拝見しております。それでは本日のテーマとなるお便りに行きましょう。
東京都にお住まいのラジオネームママミンさんからのお便りです。お二人は仕事で様々な商品やコンテンツを企画されていると思うのですが、 企画が通らない経験はありましたか？私はフリーランスでエンタメ系コンテンツを制作する仕事をしています。いつも企業のコンペなどに参加するたび意気込んでこれぞという企画を出しているのですが、残念ながら一度も通ったことがありません。不思議なことに自信があるときほど会議で誰の共感も得られなかったり理解してもらえなかったりするんです。またダメだったなとがっかりするたびに私の感性っておかしいのかなと心がぎゅっと苦しくなります。佐藤店長や吉部さんは百戦錬磨で次々と新しい企画を出しては多くの人の共感を得ているようにお見受けしますが、うまくいかない時はあったのでしょうか？そんな時どんな風に心を整え乗り越えてこられましたか？
はい、東京都のママミンさん、ありがとうございます。
ありがとうございます。
今日はちょっと久しぶりにそういうお仕事話なんですかね、うん、
はい、
エンタメ系コンテンツを制作するお仕事されてるんですね。しかもフリーランスでということで、
うん
うん、結構プレゼンしたりする機会たくさんあるんでしょうね、いろんな企業さん、ね、メディアさんに対して。なるほど。私たちの会社は次々とこう企画を出しているように見えるってね、ママミンさん書いてくださってるんですけど、企画を出して通る通らないみたいな明確なジャッジメントが施される部門グループって少ないは少ないですかね。
そうですね、
いわゆる企画をメンバーが出してそれに対して通る通らないみたいなことが明確にあるとすれば、一番はやっぱり MD グループかなと思うんですよね、
うんうん、
MD は仕入れをしたりしている部門なんですけど、みんな各バイヤーが展示会とかをね、忙しくこう回って、あ、こんなものだったらお客さん喜んでくれるんじゃないかなとか、あ、私これすごく好きでときめいたなみたいなものをたくさん持ち帰ってきてくれるんですけど、
うん、
それをまあある種上司がねジャッジするんですよね、
うんうん、
なのでこれはお店で売れるものですとか、うん、これはちょっとこういう理由で見送りましょうっていうのが、
うんうん、
結構明確に分かりやすいのはやっぱりマチャンダイジングをしてる MD グループですかね。で、あとプライベートブランド開発グループっていうところが、いわゆるオリジナルの洋服だったりとか、うん、雑貨とかコスメとか、うん、いろいろ企画をしたり作ったりしてるんですけれども、こんなものを作りたいですっていう企画書を出してもらったりする会議があって、
うん、
なんかその企画自体は、ボツってあんまないですよね。
うんうんうんうん、
出してくれた企画をもっと良くするために、
うん、
こういうやり方あるかもねとか、
うんうん、
あるいは企画は面白いけど本当にそれ作れるっていう、
うんうん、
めちゃくちゃ作るの大変そうとかコストかかりそうみたいなことにおいてのなんか現実的なアドバイスみたいなことでブラッシュアップしていくとかはありますね、
うんうん、
あとはメディア編集グループっていうところは読み物を企画したり執筆したりする部署ですけど、企画を出すっていうのがありますかね、明確にね、部署は、
うん、
なので私たちの会社だと企画を考えるっていうシーンはそれぞれめちゃくちゃあるんですけれど、それが通る通らないっていうよりはなんかこう方向修正軌道修正をしていくコミュニケーションが割と社内のあちらこちらで、
うん、
まあまあ率直に行われてますね。
行われてますね。
吉部さんはどう？
うちのチームは企画を出すっていうのではなく、皆さんの出した企画をろ過されたもの、うん、企画がろ過されて通過してリリースが決まりましたっていうものが私たちのチームに回ってくる、うん、でこれをどんな風になビジュアルで文書のテイストで出すかみたいなのをやるチームだと思うので、
うん、
みんなが考えてることをすくい取りながら制作をするっていうところにいるのでボツがないんですが、
うん、
今回それちょっと MD さんの担当が求めてたイメージとちょっと違うかもしれない、うん、そうするととかいう軌道修正、う
ん、
もらってたイメージはこうだったからもしかしたらそっちの簡単に言うと可愛い系じゃなくて少し大人っぽいかっこいいものに寄せたものなのかもとかので衣装変えたりとか、 雑貨だったら家の印象、小物をちょっと調整したりとかっていうのはあるところなのかな、なのでこれはダメみたいなのってそういえばあんまコミュニケーションとしてないかもしれなくて、でも違うっていうのはなんかはっきり分かるように言ってもらえてる気がするんですよね。
そっかそっか、このママミーさんが書いてくださってる、なんか誰も共感してくれないとか、なんか自分はこっちの方角がいいと思ってるんだけどそれが通らないたびにがっかりしたり心がギュッと苦しくなるって書いてくださってるんですけど、なんか同じようなこう感覚になる時っていうのは多分私たちもだし、クラシコムで一緒に働いてるメンバーたちの中にもあるはあると思うんですよね、なんか、通らないボツみたいなことはあんまりうちの会社ないんですけど、ただそれにこう類似する、こっち方向で行きたかったんだけど軌道修正するようにアドバイスをされちゃったとか、こっちで行ってみたかったなみたいな、それはやっぱりそれぞれのこう役割の中でいろんなやっぱり意見がこう出てくるじゃないですか、なので思った通りにはできないとかいかないっていうことによるがっかり感とか、なんで最初からそこに自分は思いが至れなかったんだろうなみたいな、それってなんか前回も言われた気がするんだけどまたそれ言われたなとか、なんかそういういろんな種類のがっかり感っていうのはなんか同じように経験している気はしていて、
確かにそういう感じではありますね、
あるよね、
なんかでも自分がその担当になって考えて動かし始める時って、多分誰よりもそのものを見てるし集中してるし、ある意味では近視眼的にすごく見てるなあというところがあるので、なんか近く深く見すぎちゃっててよくわかってるんだけど、これいいなって思ったものをみんなが分かってくれる、まずは同じチームの人が分かるって思ってもらう感じってどこなんだろうみたいなのを身近な人で一旦考え直してみるっていうのはあるかも、自分はこれがいいと思うけど、あの人はいいって言うかなとか、こう一旦自分がいいと思ったものが固まった時に、じゃああの人はこの人はって考えて、この人に良さを伝えるにはもうちょっとここがいるかもしれないとか、そうのを考えたりします。で自分内で微調整したりする時はそうするかも。
なんかジブリキャラじゃないけど、それこそそのある主観に客観を入れるために、吉部さんも身近な同僚とかで、あの人ならこれを見てなんて言うかなみたいに、別キャラを召喚したりするみたいなことなのかな。
そうかもしれない。自分一人だと自分好みが結構走っちゃうというか、客観的だって思ってても結構主観入っちゃうなと思うので、この人が見たらこの人が見たらっていうのを身近なスタッフだとイメージしやすいので、こう具体的な人をイメージするしてちょっと考え方を角度を変えてみるっていうのはやってみるかも。
でもそうだね、なんか昔から会社の中で繰り返し繰り返しなんかみんなと共有してきたあるこう企画を考えたりする時の一つの方針として、お客様が読みたそうなものでもなく、そして自分が書きたいものでもなく自分が読みたいと思うものを企画しましょうってすごく言われてきてたりするじゃないですか、でそうなると、あそうだな、世の中の今メディアでこういうことが流行ってるからこういう企画を出してみようとかも違うし、なんか私はこれを言いたいとか書きたいみたいなことで企画するのも違うし、今自分が心から読みたいって思ってるのってなんだろう、なんかこういうニュースが今世の中に溢れてる時こういう自分って気持ちになるからこういう読みのものがあったらホッとするなとか、なんかそういうところからこう手繰り寄せて企画を出してってくれてる人が社内に多いんじゃないかなと思うんだけど、なんかこれも取り扱い方間違えると私は今これが読みたいんでっていうことが目的でもないじゃん。
そうですね、
やっぱりその自分が読みたいものを企画しましょうっていうのは単なる手がかりであって、最終的に目指しているのはやっぱりお客さんに読まれるっていうことがゴールだから、私が今これを読みたいんですって言って出しても 結果お客さんに読みたくないと思われたら本末転倒っていうことなの で、
そうです、ね、う
ん、ここの距離の調整ってすごくみんな苦労していると思うし、私もそうなんですよね、
うんうん、何かこう見つけその記事を見つけてもらった上で、うん、見てもらうのも嬉しいけど、こうあちょっと今日いい日になったなって思ってほしいですもんね。
思ってほしいしね、うん、あなんかそういう人の悩みわかるなとか、なんか共感していただけたり、まあ、タイトルとかを見て、あ今日この読み物はとか、この動画はちょっと開いて読んでみたいなとか再生してみたいなって思ってもらうことを目指してるから、うんうん、やっぱり商品と同じように読み物もコンテンツもお店に並べているものだと思うので、うんうん、やっぱりそれって楽しんでもらうために作ってるものだから、うんうん、やっぱりその自分がこれを読みたいから企画しましたってなっても、じゃあお客さんが本当に読んでくださりそうかっていうことが、じゃあないがしろにされていいかっていうと、うんうん、そうでもない、うんうんうん、ってなると、やっぱりそこのチューニングをどうやってやってるかっていうと、やっぱり出してきたものを丁寧に振り返り続けてるっていうことなのかなって思ったんですよね、うんうん、
はい、
なんかこう私はこれを読みたいなと思って出してみる、うん、でそれに対してどんな反響とかリアクションが数字だったり、お客様からのお便りであったかみたいなことを振り返りながら、私はちょっと今このタイミングでこういうテーマ読んでみたかったんだけど、
うんうん、
そんなに読まれなかったなみたいな、うん、せちがらい結果もあるわけですよね、やっぱ。
そうですよね、
うんうんうん、でもいや私は読みたかったんだから間違いなかった、最善は尽くしたって終わっちゃう人と、
うんうん、
やっぱり結果を見て、あ私は読みたかったけどどこのボタンかけ違えたかなって振り返る人とで、多分次出す企画に差が出てくるみたいなことがあるのかなってなんか思ったりしたんですよね。
そうね、
うん、
なんか自分が読みたいもの、見たいもの、欲しいものとかの話をするときって、うんうん、
はいはい、
結構語気が強くなりません、
うんうん、
好きなもの、
うんうん、
なんかその好きだからこそその強さがあるから、
うん、
でもそのままの勢いで話すことってだいたい相手にはこう家族とかでもそうなんですけど、うん、ねえねえねえこういうことがあってさ、こういうことがあってさって楽しい話をするときとか、うん、すごく可愛い動画を見つけたから見てほしいときとか、こう自分のタイミングで見て良かったものを相手が同じような熱量で受け取れることってほとんどないので、
うん、
だいたいはてなっていう反応にはまずなっちゃうなと思うんですよね。でその反応を見るとなんか自分としては共感を得られなかったとか理解してもらえなかったっていう感じになるのかもしれないんですけど、でもやっぱ相手のタイミングもちょっと考える練習になるというか、それに気づけると、
うん、
気まずかったのは自分だけじゃないっていう、
うんうんうん、
受け取れなかった相手だって気まずいと思ってて、うん、相手のタイミングも考えられたら考えるっていうの結構大事だなって思ったりしながら、
うん、
そう仕事をしたり好きなものの話したりしてるかなって思います、
うん、本当そうだね、うん、商品のこう企画にしても自分としてはこれすっごい欲しいと思って企画したんだけど、
うん、
思ったほど売れないみたいなこともやっぱあるんですよね、
うんうん、
めちゃくちゃいっぱいあるんですよそれのって、うん、何でもホームラン打つわけじゃないじゃないですか、うん、まあ本当に当たり前のことだと思うんですけど、
うんうん、
そういう一個一個からそこであそうだったかってなるんだけど、テンションを下がりそれで下がりすぎずに、うん、そのなんか結果を生かして次を考えるっていうことをなんかスタッフと一緒にずっとそれをどこまで飽きずにやれられるか勝負というか、
うんうん
うん、そういうすごい道のりだったなってなんかすごく思っていて、押してダメなら引いてみろみたいな言葉あるじゃないですか。
はい、
うんうん、なんかうまくいかないな、もうちょっとよくできそうな気がするんだけどそれがこういけないなみたいな時って なんかスタンスを変えるべき時だったりするので、うん
はい、
例えば自分自身がこういう企画をやってみたいとか スタッフの思いから生まれた企画とかを結構多くやってる時期に、それがあまりうまくいかないことが頻発してくるみたいなことが起きたりするんですよ、
うんうんうんうん、
そういうのってやっぱシグナルなので、
うん、
あなんか今押しすぎてんだなみたいな、うんうん、そうすると引いてみるっていうモードを入れていかなきゃいけないなって意識をして、自分たちから生まれた思いとか企画っていう方角に走るというよりは、うん、最近来てるお客様の声だったりとか、うん、どういうものが喜ばれてるかみたいな方角にすごく耳を寄り澄まして、そういうところから企画を生み出したりするっていう時期が今度来て、
うんうんうん、
それがすごい、あ、やっぱうまくいくねみたいなことが続いたりした後に、またそうやってるとなんか今度お客様の声聞きすぎて、
うんうん、
自分たち置いてかれちゃってる感じするよねっていう時期が返ってくるんですよ、
うんうんうん、
そうするとまたそれは一つの揺り戻しで、もう一回ちょっと自分たちって今本当に着たい服ってどういうのだろうとか、うん、なんか嬉しそうっていう服ばっかり作ってないかみたいなことだったり、うんうんうん、そういうふうにこうまた全然真反対なことを言い出して社内を揺り戻していくっていう感じってあるので、なんか答えって本当にやり方も含めて一つじゃないっていうか、ちょっと偏った方向に行ってみたり、またバランスを戻したりっていう、なんか繰り返しですね。本当に
本当揺れながらですよね。あっちこっちぐるぐるこう360度回りながら前に進んでるって感じかもしれない。
本当そうだね。まっすぐ進んだり、なんかこう登ってってるっていうよりは年輪を刻むみたいに企画考えてますね。
うん、
なんか同じところをぐるぐるしてるように、うん、ある角度からは見える、
うん、
でもなんか実は5年前とか2年前とか1年前と比べると年輪を刻んでちゃんと視野が違うところに行っているかもしれないんだけど、
うん、
なんか景色としては同じ揺り戻しを何年も何年もずっとやりながらブラッシュアップしていってる感じがするっていうか、
うんうんうん、
そういうところはあるかもしれないですね。その年輪を刻むようにして精度はこうちょっとでも上げていこうとすることに、
うん、
やっぱりこう飽きてしまいそうになる瞬間ってあると思うんですよね、
うんうん、
全然違うことをいつも考えてるというよりはいつもいつもなんかこう似たようなことを考えながら良くしていこうとしてるから、うんうん、やっぱりそのプロセスに飽きずにやり続けられるかみたいなことはすごくチャレンジですね、
う
ん
う
ん、
そうですね。
それこそドラマの企画を考えたりとか商品だけじゃなくて、まあ、いろんな企画を考えるシーンってあるじゃないですか、
はい、
そういう時に私が 3,4 年くらい前からいつも立ち戻ろうとする考えが一個あって、
うん、
社員とかにも話したことあるんですけど、北欧暮らしの道具店のお客様とか、まあ、ラジオのリスナーさんもまさにそうなんですけど、今どういう声をかけてほしい人が多いのかなとか、
うんうんうん、
もし会えるとしたらどういうことを喋りたいと思ってくださってるかなみたいなことをいつも考えるんですよ、
うんうんうん、
なんかそれが結構ね企画の種になってます。チャポイコのだからお便りとかは、うんうん、とってもとってもヒントになってる。
あーそうですよね、
はい、なので本当にいつも全部読んでますけど、うん、なんか面白い企画出してやろうみたいなこと全然考えてなくて、
うんうん、
これを見てどう感じてほしいかとかでもないんだよね。なんかどんなことを会えたら喋りたいって私は思うかなとか思ってもらえるかなみたいなことをすごい紐解いていくことが最近多いですね、
うん
うん、ちょっとうまく伝わるか分かんないですけど、
うん、
分かります、
なんか分かるなんか分かる、
はい、
なんか分かるし、
うん、
みんなそれぞれにありそうですね。でも、
うんうん、
こういうことを考えて作ってるみたいなのって多分大まかに会社の方向性としては今店長が言った感じなんですけど、
うん、
個々人にもありそうだなと思ってて、ね、
なんかこう北欧暮らしの道具店のアウトプットを考えるにあたってこう私たちよく
お買い物するしないにかかわらず居心地のいい場所を作りたいってことってすごくよく社内でも話されてると思うんですけど、すごい何年か前になんか居心地のいい場所って どういうことなのかなってすごい考えたことがあったんですよ個人的に、で居心地がいいじゃあ相手ってどういう人かなっていう、ちょっとお店を人格に置き換えて考えてみたことがあって、これいろんな多分価値観があると思うので、あの違う人もいると思うんですけど、私にとっては安心してアウトプットできる場所、アウトプットが安心してできる相手がやっぱり居心地がいい相手で、なんか有益なインプットをすごいくれる人とか場所って別に居心地がいいとは違うなって思ったんですよ。
刺激にはなるな
って、なるし学びはあるけど、なんか本当にこの人といて居心地いいなって思う人ってつい話しちゃうとか、そんなに深い話とか悩みを打ち明けられるとかじゃなくてもいいんだけど、なんか自然とその相手に対してアウトプットが促されちゃう人って、なんか居心地いいなって思うなと思ったんで、そういう場所にするにはどうしたらいいんだろうってずっと考えてきたんですよね。でインターネット上とかアプリでやってるから実際お会いできたりすることは本当に少ないんだけど、なんかそのお店の商品ページとかコンテンツに触れてる時って自分の中でおしゃべりが勝手に発生してるみたいな状況をなんかどうやって作れるかなってずっと考えてきた気がして、そうできてないかもしれないんで、なんか苦しい気持ちになっちゃったりしてる人もいるかもしれないから、それは本当にあの全ての人のことを言ってるわけではもちろんないんですけれども、そうなのでやっぱり企画を考えるときにそれがすごい元にあるんですよね。なんか他にない面白いメディアとして、なんかこう見たこともないような企画でバズらせてやろうとか、あんまないし、なんかこんなこともやるんだ、もちろんいい驚きをお客さんにあの提供したいなと思ってドラマをやったりすることもあるんですけど、でもなんか今日もあの人たちと喋りに行こうくらいの気持ちで、北欧暮らしの道具店を訪れてもらうにはどんな企画が並んでるといいのか、それはどんなテンションであるべきか、どんなクリエイティブだったらそういうトーンを感じていただけるかなみたいなことをずっとなんかスタッフと調整してる気がするんだよね。
すごく近いし、うちのチームの人なんかそれすごい浸透してる気がするな。
本当？
なんとなくいつも何かしらの季節感のある発信がされてるなってうちのお店見てて思うんですけど、そこには情緒がすごくあるっていうか、多分あのお店が一つの人格だとした時になんかなんだろうな、揺れてんなっていう感じですかね。日記っぽいんですよね サイト全部が。で私がすごく日記がずっと好きだった、誰かの日記を追い続けるっていうのが好きなんですけど、今日のページ見たらなんか淡々と粛々とやってる感じとか、あこの人今日桜咲いたから浮かれてんなっていう日がある日あったりっていう、浮かれてたりなんか平然と今日は淡々と行きますっていう日だったりっていうのが出てる気がしてて、まあその揺れてんな感が、
生きてんなっていう、
そうある人にとっては今日たまたま来た時になんかテンション高すぎてとかもあると思うんですよ。
そうだよね、
そんなに今日浮かれてないわっていう日だってあると思うんですけど、なんか本当に毎日その人の日記読んでいくとその人の情緒が分かるっていうか、こういう1年だったんだとかこういう4月だったんだとかいうのが分かるので、まあぜひちょっと毎日覗いてみてください。
そうですね、なんか
なんか考えてやってるっていうのが面白いことにサイトなんですけど、出ちゃうなって。
そうだね、
それがたった一人が考えてやってるんじゃなくて、いろんな部署の人がページを作ったり、ページの開けた時に今日は何色で行くかとかどういうバナー出すかっていうのも別々の人が考えたりしてるんだろうに、とある人の日記感があるなっていう感じがあります。だからそのつもりで なんだろういろんな時があっていいのかなっていうアウトプットになってるかもしれないです。だからこの時はこういう感じでいこうとかいうのを調整してるんじゃないかな、みんな。
そうだよね、
できたら長いお付き合いができたらチャポラーさんとも北欧暮らしの道具店のお客様とも長いお付き合いをしたいからこそそう思ってるかもしれないね、うんうん、なんか一個すごいセンセーショナルな何かを出してグッと心を引きつけようみたいな感じってあんまり私含む社内の人が思ってる方角とは違って、うんうん、毎日会って嫌じゃないぐらいの感じってどういう企画かなみたいな、うんうん、これは本当にメディアの方針なので、またこうママミーさんがねフリーランスで関わられてるようなそのエンタメ系コンテンツをねこう発信されたりするようなメディアさんとまた全然違うから、うん、なんか全くごめん役に立たん話だったらすいませんっていう感じなんだけど、うん、ただ私たちの場合はそんな風になんか日々考えながら、うんうん、やってますね。たまにあこれはすごいやっぱりホームランみたいな結果が出ることももちろん商品とかコンテンツでもあって、はい、そういう時ってまあやっぱ本当に嬉しいんで、うん、常に打席には本気で立ってるから常にカキーンって打ちたいんだけど、やっぱりそこまでボール飛ばないってことも仕事なんであるけどね、うん、でも、うん、それでも打席に立ち続ける人かっこいいなって私思ってて、うん、思いっきり振ったのに三振みたいな時もう一回打席に行くのはずいじゃんもう、
うんうん、
恥ずかしいじゃん。
いやいや言われたりしてね、
そうあいつまたバット振る気満々で出てきたぞってなるけど、うん、でも私なんかそういう人かっこいいなってやっぱ尊敬する人がそういう人だって自分の場合は、うんうん、やっぱこれからもねそういう感じで立ち続けたいなと思ってるんで、お互い頑張りましょうとしか言えない
そう、 うまくいかない時はあったのでしょうか。そんな時どんな風に心を整え乗り越えてこられましたかっていうけど、なんか乗り越えられてはないけど、うん、とりあえず、
うん、
バッターボックスには立つっていう、
立つっていう、しかもやっぱりねあの時折ベンチで休んだりしながらやってますね、うん
ベンチで休んだり、は
い、たまに燃え尽きたりしてみたり、うたたにしたりして、またちょっとそろそろ打席立つかみたいな元気が出てきたらまた何かやってっていう、本当にねあの企画出すって楽しいけど苦しいし、苦しいけど楽しいし、うん、なんかそういうことをやってる方が多いんじゃないですかね。私たちとかママミーさんに限らずね、どんなお仕事でもね、やっぱり考えて試してその結果を受け止めてっていう、大体どの仕事もその繰り返しじゃないですか、
うん、大体そうですね、
そうだよね、うん、うん、そんな感じです。はい、じゃあこのくらいに今日はしてみましょうかね。今日の、チャポンと行こうはここまでです。今日は良い企画を考えるという難しさについて、
うん、
はい、あっち行ったりこっち行ったりしながら吉部さんとおしゃべりしてみましたけれど、
はい、はい、お湯加減は今日は何度かな、はい、3じゃないな、
3じゃない、
43にしようかな、
43度、はい、ね、久しぶりにちょっとそういうお菓子の話したりねジブリの話したりしてハイテンション会が続いたので、ちょっと企画について、はい、しっとりではなかったと思うんですけど、
もう違う部分の頭を使ったストレッチに、はい、使ったね、
はい、久しぶりに私たちとのまた脳の違う部分ストレッチさせていただきました。ありがとうございます。皆さんの気分が今日も少しでも緩まると嬉しいです。番組は北欧暮らしの道具店のサイト上やアプリに加えて YouTube や Spotify など合計8カ所で配信をしています。ぜひご自身のライフスタイルにフィットしたプラットフォームでお楽しみください。番組公式グッズや LINE スタンプなども販売中です。当店のサイトやアプリからぜひチェックしてみてくださいね。引き続きお便りも募集中です。サイトやアプリでチャポイコ最新記事を検索していただき、ページ後半にあるバナーよりお送りください。Spotify などの場合は説明欄のリンクからお便りフォームに飛ぶことができます。
全国のチャポラーの皆さん、お便りお待ちしてます。
次回のチャポンと以降は4月28日日曜日の夜20時を予定しております。それでは明日からもチャポンと緩やかに、そして熱くいきましょう。北欧暮らしの道具店店長の佐藤と
スタッフの吉部こと青木がお届けしました。
それではおやすみなさい。
おやすみなさい。